りまして、おはようございます。
おはようございます。
高円協会の小岩でございます。初めての方もいらっしゃると思います。少し緊張しております。少しどころじゃないですか。たくさん緊張しております。一言お祈りしてから話を終わって、恵み深い天の父なる愛なる神様、皆を賛美します。昨日から私たちは再臨について学ぶことができて本当に感謝しております。今日2度目の再臨についてお話をさせていただきます。自分の労力を超えた大きな問題をお話ししようとしております。聖霊様、どうぞこのものを用いて助けてお話しさせてくださいますよう心からお祈りいたします。そして再臨のお話を通してますますお一人お一人が祝福されますことを心から願って、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。後ろまで聞こえますか。今年69回目と聞いてですね、お話の準備をしながら、いやーすごいなというふうに思いながら、実はこの69回目を私は迎えております。で、第1回目は皆さんご存知でしょうか。同じくこの大田のキリストの教会が、修養会を提案してですね、青山荘で、じゃなくて西山研修所ですか、そこで第1回目を開かれたという記録を読ませていただきました。それからずっと今日69回目を迎えているということですから、本当に、キリストの教会の修養会ですね、歴史がもうあるなということをですね、今ひしひしと実感を持っております。ですから今回の69回目の、この再臨という大事なお話についてですね、私も心してお話をさせていただこうというふうに考えております。まずはじめに、皆さんは私たちが日々読んでいる、聖書にですね、何が書いているんですかと誰かに尋ねられたら、どのようにお答えするでしょうか。ある人は聖書には天地創造が書いてある、またある人には人間の創造が書いてある、またある人にはイスラエルの歴史が書かれている、もちろん新約聖書にはイエス・キリストの生涯そして福音が語られている、そしてまた神と人間との約束が書いてある書である、こういうふうにですね、いろいろその質問にお答えすることができるだろうと思うんですね。これらはその通りであり、全部正解です。私は今回のこの修道会のテーマ、再び来られるキリストということに即して言えば、聖書は人類の救いについて書いてある書だというふうに理解しております。そうです。聖書は人類の救いの完成を掲示している書です。ゆうべも野口先生がこのことを力強くメッセージしてくださいました。先生の話を聞いて私の語ることはもうないなというふうに私は聞いておりました。で、その救いはイエス・キリストが再び来られるときに完成すると聖書は教えております。そしてその救いの完成は人類の終わりの時である、世の終わりの時にそれが完成するんだと、こういうふうに聖書ははっきりとそのように書いてあります。そしてその救いの完成は人類の終わりである、再臨の時であるというふうにも言えるかと思います。この時をですね、普通終末とこういうふうに言っています。終わりの時、あるいは、少し、言葉で終末、そのことを論じるときにこれを終末論とこういうふうに 読んでいるわけですね。聖書はそういう意味で世の終わりと、それから世の始まりとですね、世の終わりについて、書いている書だというふうに言います。私は以前ある先生からですね、キリスト教は世界観、歴史観がこの終わりを告げる宗教であると、こういうふうに教えていただいたことがあります。まさにその通りですね。他の宗教では終わりとか始まりを教える宗教はありません。キリスト教だけですね、終わりと始まりと終わりを、新約聖書と旧約聖書はそのことをはっきりと明言しているわけです。神様はこの救いを完成するために神の計画を立てております。次のようなしおりを神様は用意されて、今そのシナリオ通りにそれに向かって進んでおります。それで皆さんのお持ちになっているこの5ページにちょっと開いていただきたいと思います。私が作ったレジュメです、要約です。で、再臨は救いの完成と私に与えられた、主題ですね。でこれを、救いの完成までの私なりに聖書を学んだことをですね、要約すると1から9までこのシナリオが、あるのではないかというふうに考えております。シナリオという言葉でなくて神の計画というふうに言ったらいいと思います。あるいは、完成までの出来事というふうに言ってもいいかと思います。でこのことを今日この順番でお話ししますけれども、これを全部お話しすると、1時間や2時間では足りませんので、この中からですね、再臨についての、ことを絞ってですね、お話をしていきたいと思います。そういう意味で、アンダーラインしてあるところですね、4番と6番と7番、ここを中心にお話を進めて、いきたいと、こういうふうに考えております。つまりこの要約には人類の進むべき方向と順番が示されております。これは私なりに聖書を学んで、こういうふうに神様はですね、最後を締めくくってくださるんだなということで、私の言葉の表現で、あるいはいろいろな参考書なんかを利用してですね、こういう1番から9番に、並べてみたらいいです。ですから今日のお話もこの1から9までという順番に従ってお話ししていきたいと思います。そして先ほども言いましたけれども、4番の景況、それから6番の地上祭祀、そして7番の千年王国ということを中心に学びたいなというふうに思っています。それでちょっと書き損じたところがありますので、4番のところに景況と書いてありますね。ここを括弧して空中祭祀という言葉を入れていただきたいんです。景況または空中祭祀というふうに表現します。ちなみに景況という言葉は国語の辞書にありません。景況というのは軽い上げるという用語しか出てきません。これはキリスト教の世界だけの用語なんですね。でもこの言葉は聖書の中にありません。景況というのはこれは聖句を通してこの言葉にまとめたものです。一般に、いわゆる聖書の学者先生がですね、作られた言葉です。そういうことで今までのところは序論でして、今から本論に入ります。それではいきます。まず最初にですね、一番の人間としての誕生のところですね。創世記の一章の27節に、 こういうふうに書いてあるんです。私たちは神の作品としてこの世に誕生しました。神はご自分をかたどって人を創造されたと創世記の1章27節になります。この世に存在している人は全部この御言葉の通りにこの世に誕生したのであります。誰が否定しようとも神様が私たちを創造してくださったというこの事実には変わりはないのです。したがって神様は自分にかたどって創造された私たちを創造されたままに放っておくわけはないんです。責任を持って私たちを神様の考えているところへ導こうとしているんですね。これが神の計画です。どのように導こうとしているかというと、最後は全ての人が滅びることなく神の世界に入ってほしいというのが神の願いです。誕生の時からもうすでに神様は私たちを救いに導こうとしておるということをぜひ私たちは知っておかなければいけないんです。偶然に生まれたのではないんです。昨日も、どなたか偶然という言葉を使いましたね。私はね、時々思うんです。夫婦はね、片方は配偶者なんですね。この言葉大嫌いなんですね。配偶者の偶は何でしょうか。偶然なんです。私たちは偶然に夫婦関係になったんじゃないんですね。神様に導かれて夫婦になっているんです。信仰を持っていた時も持っていない時にも夫婦になる時には配偶ではなくて神様のご計画に基づいて私たちは結ばれているんです。そういうことを固く信じたいというふうに思うんです。まあ、ちょっと余計なことですけれども、そこで神様は私たちを神の御救いに預かろう、あるいは人類の滅びから救おうということで、まず第一番目にこういうことを計画される。それが二番目です。神聖というところにお話を進めたいと、または第二の誕生ということで、ここを少し説明します。ヨハネの3章の3節に先ほど渡しました、聖文を見ていただきたいですが、聖文じゃなくて完全聖句って書いてありますね。今日のお話を、聖書の御言葉をたくさん引用しますので、その御言葉を、このプリントを通してですね、聖書をいちいち開くと書いてますから、このように、完全聖句をまとめておきました。それです。ヨハネの3章の3節、ちょっとこういう言葉があります。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないと。こういうふうにイエス・キリストはニコデモに言われた言葉です。ニコデモという人はパリサイ派の指導者でした。まあ、いわゆるユダヤ人では偉い先生なんです。けれども彼は人生の歩み方を知らなかったんです。そこでイエスのところに行ってですね、私たちの人生の目的は何だろうということを尋ねるんですね。そしたらイエスはこういうふうに言ったんです。神の国に入るためには新しく生まれなければあなたは神の国に入ることができないと、こういうふうに言ったんです。これはイエス様がニコデモに言われた言葉ですけども、実は人類の全ての人に言っている言葉なんですね。私たち一人一人に問いかけた。人は皆神聖することが必要であると、こういうふうに言っております。つまり人はイエス・キリストを救い主として受け入れることが何よりも重要であり、これが絶対必要な条件だと、こういうふうにおっしゃっているわけです。今日ここにお集まって、集まっている皆さんはイエス・キリストを信じてここに来られる方々ほとんどだと思います。そういう意味では神聖を体験した私たちの仲間であるんです。神聖体験をお互いにしてここに集まっているんです。このことを一応確認したい。そして神聖した人は 霊的に誕生した人なんです。一番最初に人間として誕生したのこれはですね、これは肉体的に誕生なんですね。誰もが人として生まれたものはここを通ってこの世に生きるわけです。しかし私たちがイエス・キリストを信じた時にはそこからは霊的な誕生者としてこの世に存在するわけです。これを私はあえて第二の誕生というふうにタイトルとした。つまり人は第一の誕生を経験し第二の誕生を経験するんです。そしてこの霊的に誕生したというのはどういうことかというと、もう少し分かりやすく言えば神様とイエス・キリストと結びついているということは霊的誕生です。私たちが今イエス・キリストと神様に結びついている人間なんです。お互いに誰が何と言おうと神とイエス・キリストに結びついているんです。安心しましょう。でも残念ながらそれに背を向けて神とキリストに背いて歩む人がクリスチャンの中にもあるんですね。時にはそういうことが出てくるんです。だから神の御言葉にいつも触れなさいとこういうふうに聖書は呼びかけます。人生にはですから二つの誕生があるということです。第一の誕生と第二の誕生。そして神聖した人の道とそうでない人の道があるということですね。つまりイエス・キリストを信じない人の歩みと信じている人の歩みが2つあるという、こういうことです。そういう人の、人生をこういうふうに表現してみてはいかがでしょうか。人間は二度生まれた人は一度しか死なない。一度しか生まれたものは二度死ぬ。この言葉は後になって分かってきます。二度生まれた人は一度しか死なない。クリスチャンといえども必ず一回は死ぬんです。しかしそれで一回だけなんです。それはないんです。信じなかった人は二度の死があるんですね。最後の裁き、永遠の滅びに入っている世界です。そこで3番目のところに移りたいと思いますが、私たちはクリスチャンであろうがそうでない人でも皆一度は死ぬんです。ゆうべ野口先生がお話してくださいましたね。ヘブル人の7章からじゃなくて9章の27節を引用してお話をしてくださいました。私のこのレジュメの方にもそのことが、3番目、肉体の死と書いてあります。私たちは必ず死ぬんです。そしてその死はヘブライ人の9章の27節の言葉に従えばこれに書いてあります。これも聖句何番でしょうか。2番目に書いてあります。昨日野口先生が力強くここをメッセージしてくださいました。人間にはただ一度死ぬこととその後に裁きを受けることが定まっている。パウロはこう言いましたね。死の報酬は死からの報酬は死であると、こういうふうに語っておりますね。私たちは死ぬんです、一度。そして死んだ人の霊はどこへ行くか。死というのは肉体から霊が離れた時に死を死というふうに聖書は教えます。その離れた霊はクリスチャンはパラダイスに行くと書いてあります。パラダイス、これは3人の人が十字架をイエス・キリストを真ん中にしてですね、左右に行こうとは貼り付けになりますね。その時にですね、主よ、
あなたが
行かれたところで私たちを思い出して、この私はあなた。そしたらイエスは何て言ったか、あなたは私とすぐにパラダイスに行ったんです。立法を告白してすぐにあなたはパラダイスに行くと言ったんです。これは素晴らしいメッセージですね。でも信じなかった人の例はどこに行くかというと、これはルカによる福音書に書いてあります。確か、何章だったっけな、ちょっと思い出さないんですけど、19章ですね、金持ちとラザロの話がありますね。で、金持ちはどういったかというと、ハデスというところに行った。これはギリシャ語なんですけどね、黄泉の世界に入ったことを書いてあります。信じないものは黄泉の世界に入る。黄泉はですね、苦しみの場所というような意味ですね。地獄ではないんですよ。地獄というのはハデスじゃなくて、ゲテナという言葉でしょうかね。そういう言葉があるんですね。ゲテナ、これは最後の裁きに行くところです。私たちは信じていようが信じていまいが、いずれ肉体の滅びに経験しますね。これが死であります。けれども私たちは幸いなことにキリストのもとに一時生きるんです。そしてそこで肉体の完全な安泰になって、二つの体を待ちわびるんです。待つんです。ですから人間は死んだらハデスに行くかパラダイスに行くか、この二つの方向しかないんです。他の場所に行ってる人はないんです。聖書はそのように教えています。ここで死んだ人の、クリスチャンが死んでパラダイスにいますけれども、復活を待っていますね。その復活に預かるのはいつかというと、昨日からたくさんの先生方から教えられた通り、再臨の時なんです。それで再臨について私も少しお話ししたいと思います。キリストがこの世に来るというのは、もう今から2000年前に一度来てるんですね。来てるんです。これは来臨と言っています。来臨、キリストがこの世に来ることを来臨と言うんですね。来るという意味で人材の臨けれども、新約聖書によるにはイエス・キリストがクリスマスの時に来られたんです。その時の来臨は初臨と言っています。最初に来た、イエス・キリストですね、この世に来られた方ですから初臨、初めてです。けれどもイエス・キリストは自分が召されて復活して昇天する時にまた来ると言っていたんですね。まあ、そのことの詳しいことは後でお話しします。その終わりにもう一度来るというのが再臨です。もうすでに来たのは初臨です。ですからキリストがこの世に来られることを来臨と言いますけども、来臨には初臨と再臨があるということをまずしっかりと頭に入れておきたいと思います。来臨に初臨と再臨があるように、再臨も詳しく言うと2つあるんです。それが4番目の景気です。空中再臨です。そしてもう一つが6番目にある地上再臨です。キリストはね、2回再臨するんですよ。聖書を単純に読むと、そういうふうに書いてあるんです。で、その空中再臨と地上再臨のことについてはこの後お話ししていきますけれども、その前に再臨のことについて全般的なことを、昨日も先生方がお話ししてくださいましたけれども、ダブルかもしれませんけど、私なりの表現の仕方でお話ししたいと思います。 まず再臨の重要性ということを最初に申し上げた。それから再臨の目的は何なんだろう、ね、はっきり押さえておきたい。そして再臨はいつなんだということですね。この3点をちょっと再臨全般についてお話ししておきたいと思います。まず再臨の重要性をですね、福井市の7月号に新国吉役兄弟が再臨のことについてこの7月号に書いてあります。先生は再臨はキリスト教信仰の根幹であるとこの福音室の7月7月号に書いてあります。その内容について私ここで今説明しません。皆さんこれお帰りになったらこれを読んでいただきたい。信仰は再臨はキリスト教信仰の根幹であると最も重要だと言います。これをぜひお帰りになったら読んでいただきたい。もう一人ですね、ちょっと紹介したいんです。明治の25年に日本に来日されたキリストの教会の宣教師マケルブという人があるんですね。日本に私はあまり詳しくは知らないんですけども50年間いて宣教された。信玄先生がねマケルブ宣教師の著作誌っていうのを発行したんです。道しるべという機関誌からですね、まあ、今でいう福音ですね。これを、当時マッケルブさんは道しるべとして機関誌を発表していました。これを先生がですね、まあ重要なところをですねまとめられたんだと思うんですね。私もこれをいただいたんですから、これを、多分1と2ですねいただきましたので、そのうちの2をですね、読んでみましたら、マッケルブ宣教師はですね宣教の重要性を中心をですね、この再臨に置いていたことをこの本の中に書いています。で、日本の兄弟姉妹たちにですねこういうふうに言ったんです。あなたはキリストの再臨を待ち望んでいますかということですね。昭和の10年頃にそのことを道しるべに書いてあります。マケルブ宣教師は再臨のことの必要性というか重要性を十分に捉えていたので、このことを語らずにはおられなかったんだと思いますね。それで道しるべにあるって書いてある。まあ他のこともいっぱい質問してますけどね、第一番目にそれを持ってきて書いてあるんですね。もう一人ですね、再臨の重要性を訴えている人は明治のキリスト教代表者西村勘三です。内村勘三さんはこういうふうに書いてあります。十字架が聖書の心臓であるなら再臨はその脳髄であろう、脳髄である。このように内村勘三は再臨の重要性を、再臨は脳である、脳髄である。そして昨日もちょっと野口先生おっしゃっていましたけど、再臨なしに十字架は意味がなさないって言うんです。これは内村勘三もそう言ってるんです。再臨がなかったら十字架の死と復活はもうパーだったんですね。何の意味もなかったんです。再臨があるからこそ十字架が生き的に復活が生きるんだっていうのが内村勘三の信仰の捉え方です。したがって我々クリスチャンは再臨の信仰の立場に立って聖書を通読する必要がある、こういうふうにその重要性を訴えた。まあ他にもいろいろ再臨の信仰の重要性を語っている人はありますけどね、まあ、時間の関係で例えばこの短いキリストとですね、まあ、明治の代表するキリスト者を紹介しておきます。ですから再臨はキリスト教の中心であるということですね。そして別の言い方をすれば、キリスト教は再臨信仰なんです。キリスト教は再臨信仰で、信仰であるということを言えるだろうと思うんですね。そして再臨は 父なる神の慈しみ深い計画の最大のポイントで挙げてあるわけです。そしてイエス・キリストの確実なる約束のもとですね。新約聖書で、新約聖書の約束のもとは第一、何を挙げるかといったらば、再臨の約束なんです。新約聖書から。そんなことはなくても、再臨が重要な約束のもとであるというのは、新約聖書の、まあ、使命であるというふうに思います。聖書が私たちに教えている最大の希望は再臨なんです。そして何がなくても唯一歴史の中での希望といったら再臨なんだというのが聖書が書いている再臨の目的は何でしょうか。それをちょっとお話しした、まあ、挙げたらですねたくさんあるんですけどね、まあ、2つだけちょっと紹介したいです。私が一番重要と思っている目的をですね、二つだけお話しします。一つは、死んだ人を、イエス・キリストを信じて死んだ人を復活させることが最大の目的だということです。私たちを復活させないでキリストだけが再臨したって意味はないんですね。私たちが復活されるから再臨の目的が達成するということなんです。そしてそのクリスチャンをどのように復活させるかというとキリストの似姿にするために来られるということですね、まあ、昨日は栄光の姿という言葉をですねお使いになられたんですけれどもそれが、御言葉で言えば3番のところです。ちょっと見てフィリピン3章の21節にこう書いてあります。キリストは私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。この目的がゆえに再臨があるということをしっかりと理解しておきたいと思います。そして再臨はいつか、再臨はいつかっていうのはこれは昨日もお話ありました。再臨の時かいつか分かりません。イエスも次のように語っています。その日その時は誰も知らない、ただ父だけがご存知であるというふうにだから目を覚ませと言ったんですね。ハート学校の聖書の先生が再臨の話をしたそうです。その時に分かりやすくお話しするためにどういうお話をしたかというとですね、キリスト教信仰学校のまあ、幼稚園ぐらい、小学生ぐらいのですね、子供たちに、理事長先生が、ある日、その子供たちの部屋に、行きました。まあ、授業参観をするために行ったんですよ。そしたら子供たちにね、ものすごく汚かったんですよ。もうね、見るに耐えないほど汚かった。したら理事長先生はどう言ったかというとですね、今度来るときまで綺麗にしておこうね、って言ったんですね。そしたら子供たち、はい、わかりました。そしたらその子供たちの中の一人がですね、先生いつ来るんですか、いつ来るんですか。先生はね、言わない。それを言ったらあなた方は来る日だけきれいにしておくでしょ。そんなのは神様は許しませんよ。いつ来てもいいようにきれいにしておきなさい、というふうに理事長先生は子供たちに言ったそうです。再臨もそうなんですね。神様はいつ来るんですか。いつ来るか分かっていたら私たちはいい加減な生活をするとですね、来る日にだけよそよよそ整えてですね迎えてもいいような、これでは本当の信仰にならないんですね。ですから神様だけが知ってるんです。イエス・キリストさえも知らないんです。そういうある、再臨のことですね、こう引用してお話ししたんです。そこで具体的に再臨を2つあるということにお話ししましたので、最初に謙虚ということについてお話ししたいと思います。 13章です。テサロニケの4章の第1の手紙の4章の13節から17節に、こういうふうに書いてあります。ちょっとお話をしていただきます。これは、6番の言葉ですね。それちょっと読んでみますね。途中からですね。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち、愛との号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。すると、キリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活します。それから私たち生き残っているものが、空中で出会うためにと説かれるんですね。キリストは地上に来るんじゃないんです。この時にね、空中まで来て、空中で死んだ人をまず引き上げるというんです。そして生き残っている、その時生き残っていたものが、一緒に、新海薬には一挙にって書いてあるんですね。一挙に。一という意味で、網に、一挙に。新海薬と多分、本薬は一緒にっていうふうに書いてあるんですね。一緒に引き上げる。ここで一瞬のうちに復活するんです。一瞬のうちに復活するんです。これはもうね、早技ですね。早技ですね。敵なんですね。敵なんです。後ろ向いたら姿が変わってるっていうやつです。パッとしたらもう、今までの私でないんです。一瞬のうちに復活する。このメッセージはね、すごいですね。私がここを読んで感動してるんですけど、ありがとうございます。この醜い体がですね、一瞬のうちに、癒やしい体が一瞬のうちに入ってきたという、まあ、このメッセージ。そしてそれは空中でなんですね。ある聖書の箇所では、ね、この空中で私たちが引き上げられる、そしてイエス・キリストと一緒になるのを結婚式と言ったんです。婚姻という言葉があるんです。婚姻。空中でキリストが花嫁を、私たち花嫁をですね、迎えにして、空中で婚姻してですね、肉に一緒に行くんです。こういう言葉のメッセージです。私はこれを信じることができるでしょうか。キリストは空中に来られて、まずキリストに結ばれて死んだ人たちがよみがえる、いわゆる復活です。これを第一の復活とこういうふうに言います。それからこの時まで生きている、もし今空中に、ね、キリストが来られた時に、私たちは生きているクリスチャンですからね、この生きたままで空中に上がるんです。その代表的な例は昨日もお話しありましたね、エリアです。エリアはですね、天候なんで、イエス・キリストと出会うんですね。モーセの3人で会う。エリアは空中に引き上げられる予告を私たちに、そのこと、あの天候なんで教えています。死んだ人が墓から引き上げられていくというのはモーセです。モーセは死んでいくんですね。ですから、あの変貌山の山の話はね、この空中細胞の予告編なんです。予告をしてるんです。予言をしてる。イエス・キリストの出来事は一つ一つのものすごく意味が深い奥義ですと私は捉えています。そして栄光の体っていうのはですね、古い体が新しい体に変えられることなんですけれども、それはコリントビテの手紙の14章の47番の聖句を見ていただきたい。7番の聖句にこう書いてあります。死者の復活もこれと同じです。裁かれるときは朽ちるものでも朽ちないものに復活、朽ちるものが朽ちないもの、まかれるときは癒やしいものでも輝かしいものに復活。先ほどちょっと癒やしっていうのはピリピの3章のところですね、 引用しました。卑しいものにも輝かしいものに蓋をする。まかれるときには弱いものですけれども力強いものに蓋をする。つまり自然の命の体がまかれて霊の体に蓋をする。これが空中再臨の出来事です。先ほど私が一瞬のうちにこういう絶世しました。そういうふうになるんですよ。今まで卑しい体だったものです。他の箇所ではですね、こういうふうに書いてますよ。病むことも疲れることも老いることも朽ちることもない体になるんです。私たちはもう年取ってくると年の話ばっかりするでしょ。お互いに産休を入れた産休したわけですね。そしてあっちに行ったりこっちに行ったり復活したらね、痛みも何もないんです。そんな話がする必要ないんです。復活の体というのはそういうふうになるということですね。ぜひ私たちは喜んでそのことを受け入れたいというふうに思います。私たちの霊とか魂とか感情、意志の全てが栄華され、先ほどの栄華ということになりましたね。栄光の体になるというと栄華というのです。それで栄華ここに救いの完成が出るのです。これをかといい、クリスチャンにとっては最高の祝福に満ちた希望です。これ以上の希望はないということですね。ぜひ押さえておきたいというふうに思います。そしてですね、なんともう一つサービスがあるんですよ。経験の後にですね、クリスチャンはそれぞれに働きに応じて冠があるって書いてあります。5つの冠があります。今日は聖書を聞く時間がないので項目だけ申し上げます。一つはですね、こういうことなんです。これはコリントの第二の手紙の5章の10節にあると思います。9番の御言葉をちょっと見ていただきます。私たちは皆キリストの裁きの座の前に立つ。クリスチャンもですね、神の前に、キリストの前にですね、裁きの座につくんです。一応というか、言葉は適切じゃないんですけど、つくんです。そして善であれ悪であれ、命名体を住処としていた時に行ったことに応じて報いを受ける。この報いを受けるというのはですね、罪の裁きじゃないんです。クリスチャンは罪の裁きを受けるしかないんですから。つまり、それぞれの行いに応じて、少なくとも5つのですね、冠がある。これはね、聖書で紐解く時間ないので、私の節制に努めた者には、朽ちない冠を与える。朽ちない冠。2つ目はですね、献身的な働きです。クリスチャンの中にですね、献身的な働きをする人いますね。そういう人にはですね、喜びの感じというものを与えるのです。これはテサロニケに書いてあります。それから、勝利の戦士には義の冠が与えられる。競技者が一等取るとですね、最高の栄誉の冠をもらいますね。マラソンだったりしますね、経験的な冠。クリスチャンの中にですね、一生懸命勝利を収めたときには義の冠。ごめんなさい、そうですね、義の冠です。死に至るまで忠実なものには命の冠です。命のもうね、復活しただけで十分なんだけれども、なおその上にですね、冠を与えるというんですよね。二重の喜びを与えるというんですか、大したものですよ。期待しましょう。私は何の冠をもらえるか自分で今考えてますけどね何が欲しいかって言われる、質問はないだろうと思います 自分でこれが欲しいとはちょっと言えないかもしれない。謙遜して、いや、私が遠慮するかもしれない。娘はですね、模範。模範だ、模範となったものには栄光の冠。栄光の冠。まあ、みんな冠は似たようなものだなと思うけれども、それぞれ神様が与えるんですから、キリストが与えるんですから、意味合いが違うはずですね。全部同じだと思わない方がいい。この力士がですね、優勝しなくても、一生懸命いい相撲を取ったものには、関東賞とか技能賞とかってのありますね。あれと同じことですよ。まあ、ちょっと例えがならないかもしれない。とにかく、一生懸命相撲を取ったものにはですね、関東賞、技能賞、いうあれ三賞だよ。そして、話を進めます。このように、ご褒美が与えられるという。で、クリシャの空中再臨があった後にですね、地上にあっては、その後に、皆さんの絵地面に行きますと、5番目のところにお話を進めます。大観覧時代が来るっていう。これね、聖書に大観覧という時代を言葉はないんです。またいによると福音書には大いなる苦難の日という言葉が、新教の訳ではそういうこじ出しなんて、こじ出し。で、これは私、ここに時間を取りませんので、簡単に、少しだけ触れておきます。観覧時代というのはですね、キリスト自身も言ってるように、今後も決してないほどの大きな苦難が来るっていう。大きな苦難が来る。これはマタイによる福音書の、ここには載せてました、載せてませんけれども、24章にそのことが触れられています。後で、読んでいただきたい。その苦難のですね、厳しい状況は、一つだけ挙げるとすれば、これはマタイの福音書24の29節みたいな。そんな状況みたいなものがありますね。10番、ちょっと、10番を見ていただきたい。10番の聖。その苦難の日々の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放った、星は空から落ち、天体は揺り動かされるという状況が記されています。どういうことかというと、自然界に天変地異が起こっています。天変地異。今も天変地異が起きているんですね。温暖化、あるいは山が崩れたり、地震が起きたり。それよりもすごいです。これは今起こっているのは地域的ですよ。部分的に起こっているんです。日本全体、日本のですね、関東地方。この間は 3.11 の時は東北の地域でしたね。そうではないんです。全世界にこの状況が一気に起こるんです。これが聖書の教えるところです。その時にですね、自然界に天変地異が起こるんですけれども、太陽や月の光が消えるんです。今、さんさんと輝いている、輝かなくなるんです。天の万象が揺り動かされると書いてありますね。揺り動かされるんですから、もう立てられないんですよ。地震だからなんかしないというね。けれども安心してください。私たちは景気のところに引き上げられました。引き上げられましたから、クリスチャンはこの大観覧時代に会うことはないんです。もうイエス・キリストと共に結婚してるんですからね、空中で。私たちは婚姻したんです。ですから、その目に遭うことはないんです。嬉しいじゃないですか。あとは知ったことかとは言いません。そういうふうに教えるんです。ここでも救われる時が、救われる人が出てくるんです。地上最後に。ごめんなさい、空中最後ですね。そして、大観覧時代が終わってですね、いよいよ地上再臨が来ます。 催眠がもう2回あります。空中催眠と地上催眠。その地上催眠はどういうことかということをお話しした。これは、コロサイ人の手紙を読んだらいいかなと思います。コロサイ人の3章のですね、4節にこうあります。この地上催眠は今までの空中催眠と違うところはですね、目に見える形で来るんです。あ、イエス・キリストが天雲に乗ってきたなという形で見えるんです。姿が見えるんです。空中催眠の時は分からないんです。誰が引き上げる、あって見たらあの人いなくなっちゃった。あのアメリカの小説家でね、レフトビハインドっていう小説がありますね。空中催眠の小説にした人この際の3章の4節に11番、聖句の11番を見ていただきたい。こう書いてあります。あなた方の命であるキリストが現れる。これは地上催眠。あなた方もキリストと共に栄光に包まれて現れるところがあります。これは何でしょうか。私たちが敬虚の時に引き上げられた、そのクリスチャンが、生きているクリスチャンと死んだクリスチャンが一緒に空中催眠しましたね。その時の人たちがイエス・キリストが地上に来る時一緒に来るって言うんです。地上催眠の時には我々も一緒に行くっていう。ですね、空中催眠と違うところです。地上催眠はね、黙示録にはね、天の軍勢と書いてあります。白い馬に乗ってって書いてあるんですね。天の軍勢っていうのはクリスチャンですね。クリスチャンって訳してないのもあります。聖徒とかね、聖徒とか信徒とかっていうふうに訳してる場合もあります。いずれにしても地上催眠の時には私たちも一緒に今度こそは空中じゃなくて地上に降り立つんです。これがね、地上裁判です。もうこの時は私たちはもう復活していますからね。雲に覆われて見えなく、あ、今朝あの福山先生がね、使徒行伝のところを引用してくださいましたけどね、私あれを思い出したんです。この見える形で再現されるというところがですね、使徒行伝のあの天使の言葉を思い出しました。でそれを引用しましたので、ちょっと番号で言いますとですね、12番です。ちょっと見てください。弟子たちがですね、イエス様が昇天の時こうやって天を仰ぐ、雲に包まれてね、登れたんです。そしてみんな弟子たちが見てたんです。そしたら見つかりがあるんです。ガリラヤの人たち、イエス・キリストは何を見てるんだってあんただったらね、そうやって聖句を読んだ方がいいですね。今回なぜ天を見上げて立っているのか、あなた方から離れて天に投げられたイエスは天に行かれるのをあなた方になると同じ愛様でまたおいでになる、あんた方が見ているのと同じ形でまた地上に再臨した。地上再臨の時には見える姿を私たちは直接見るっていう。これが空中再臨と違うところです。見える姿で私たちが来る。私とイエス・キリストと一緒に来る。私たちもその時にはもうその栄光の体になっているんですね。栄光の体になっているんです。もう癒やしい体じゃないんです。栄光の体、輝いていくんです。考えられますか？この私が輝いてるなんて、どう考えたら、どこから見ても輝いてるとは思えないの。しかし、輝くんです。ありがたい。そして、ゼカリア書の、4節に、14章の4節にですね、このこと見える姿のことをですね、こういうふうに書いて、イタリアもちょっとそこに書いてみました。その日、主は、癒しを持ってエルサレムの東にある オリーブの山の上に立たれる。オリーブ山で、オリーブ山に立ったと、ああここにイエス様来るかな。オリーブ山のオリーブの木から上をちょっと覗いてですね、ちょっと住んでました。あ、話ちょっと違うんですけどね、雲に包まれてとか雲に乗ってって書いてあるんですね。である人がこう言ったそうですよ。雲に乗ってるって孫悟空と同じじゃないですか。雲に乗るっていうのは、雲というのはですね、神の栄光を表した言葉ですね。旧約聖書を読んでいくときにですね、イスラエルの民がエジプトからカナンの地へ行くときにですね、導かれるときが、夜は火の柱に、昼は雲の柱、雲の柱ですとかね、雲に乗って導かれる。雲っていうのは、主の栄光を表してるわけですね。だから、雲に乗るとか、雲に包まれてるっていうことは、実際、あなた、雲のない日はね、イエス・キリストは来れないね、雲がないんだから。雲のある日しか来れないんだよね、そういうふうに質問した人に。まあ、確かにその、雲に乗ってくるって言えばですね、そう思わざるをないんですよ。実はそれは雲っていうのは神の栄光を表したことなんです。そして地上再臨の時にはキリスト者も一緒に来るんですね。そしてその後に千年の間地上に来られる目的は、地上でイエス・キリストと信徒がクリスチャンが支配するために、支配する、地上を支配する、それは黙示録に書いてあります。黙示録のですね、14番、私がまた、これはヨハネのですね、夢の話ですけど、王府の座を見た、その上には座を、座っている者たちがおり、彼らには裁くことが許されている。点々、キリストと共に千年の間統治したって書いてあるんですね。つまりヨハネは千年間キリストとクリスチャンたちがですね、復活したクリスチャンたちが千年の間その地をですね支配したっていうことなんです。統治する、統治するっていうことは千年王国という言葉につながってくるんです。またはメシア王国とも言ってますね、千年王国。でここでですね、昨日新宮先生が、最初の言葉の中で私印象の深い言葉だなと思って、大変、心に、光りました。この挨拶の言葉の中にですね、新宮先生はこういうふうに書いてます。再臨の日を大解決の日と言っている文章を読みました。新宮先生そういうふうに書いてます。そして、確か私にはちょっと悪いんですけど、確かであれば、その大解決の日には、すべてのことが解決するって書いて言いました。すべてのことですよ。ですから、人間だけが復活して終わりじゃないんですよ。この世界が全部、この日に解決する。それが千年王国の時なんです。どのように解決するかっていうのは、千年王国のところでお話しして終わりたいと思います。7番目の質問です。ちょっと見ていただきたい。私たちの体が復活するだけじゃないんだから、この千年の間は平和の木にキリストがですね、ご自身の御国を自立する。千年王国というのはキリストご自身の御国を作るんです。1回目の時はキリストは来られている。私たちの罪を許すために来られたんですね。救いのために。あの時には御国を作るために来たんじゃないんですよ。まあ要するに簡単に言えばメッセージをですね、人類に残すために来られたんです。しかし今度は地上再臨の時に来られた時のイエス・キリストはご自身の考えている御国を作るために来たんです。単に降りてきたんじゃないんです。遊びに来たんじゃないんです。 御国を作るために来られたというんです。じゃあどういう御国かというんですね。三つほど紹介しておきたい。一つはですね、自然界が回復されるんです。自然界、これはね、イザヤが、イザヤ書に予言してあるんです。アダムの罪によって私たちの地上はですね、栄光の地上だったんですけれども、ものすごく呪われた地になっちゃったんです。呪われた地になっちゃったんです。それを15の猫とかにそのことを載せておきましたので、ちょっと見ていただきます。あ、ちょっと時間過ぎちゃったな。ごめんなさい、見過ぎます。14番目、あ、ごめんなさい、15番目ですね。イザヤ35の1節から2節。荒れ地よ荒れ地よ、喜び踊れ、砂漠よ喜び、花を咲かせる、野原の花を 一面に咲かせる、花を咲かせる、大いに喜んで声を上げる。これはですね、呪われた地がですね、祝福の地に変わったことを書いてあるんです。砂漠に花が咲くんですよ。砂漠を喜び、花を咲かせる。砂漠はね、花咲かないんですよね。どんなに一生懸命、カーブの力でですね、あの、ニトカイ・ギドーという人がですね、イスラエルの荒れ地にですね、回復するために、十何年間、イスラエル入って研究して、あのあとですね、緑の地にし努力したんですけど、まあ、なんかそうです、研究にはならなかった。しかし千年王国の時にはそれがなるって書いてある。そしてそれが呪われた地ですね。2番目、体の障害のある人が回復する。生まれつきいろいろ身体に障害があって生まれてくる人いますね。私の親戚にもいまして、手足が曲がってね、耳が聞こえなかった、目が見えなかった、口が聞けなかった。そういう人が生まれたときには、我々周りの人は何て言うんですか、呪われたものよというふうに思うんですね。そういう人を差別している私たちは見るんです。しかしそういう人も全部完全なものになると答えている。それが16番目の言葉です。その時に見えない人の目が開かれ、聞こえない人の耳が開く。その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の利けなかった人が喜びに歌うことがあるんですね。ある集会でこの再臨の話を聞いた信者の一人がですね、ここを読んで聞かれた時に「晴れや!」っつって立ち上がってですね、喜んで涙流したわけですね。そしたら自分のお子さんが口も利けない、耳も聞こえない、まあヘレン・テイラーと同じ状況の人がいたんですね、このお子さん。そうしたら、いや、もうこの子はですね、イエス様を信じたら完全に回復するっていうことですね。この子の上に踊り喜んだんですね。このように信じられることが、信じることのできるですね、すごい言葉だということをここで私たちに学びたい。そしてもう一つです。これは私もね、びっくりしました。3番目、動物の世界にも平和が来るって言うんですよ。動物。イザヤの11章の6節9節から9節。これは何なんです。読んでみましょう。狼は子羊と共に宿る。ヒョウは子ヤギと共に伏す。子牛は若牛と共に育ち。小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草を刈る。その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を刈る。父の身のは毒蛇の穴に変わる。幼子は蛇の巣に手を入れる。入れたって何のことない。共に戯れる。そんなこと考えられますか。 それはもうすでに私たちは、焼肉の好きな人は焼肉定食はもう食べる必要ない。ステーキの好きな人はね、ステーキも食べなくていいんです。共に青草を食らうのは、これは何を言ってるか、エデンの園に戻るということです。千年王国はエデンの園に戻るんです。それがキリストの肉に樹立するという、先ほど読んだ聖句の意味です。羊とライオンが、もうテレビでやりますね。強い動物がもう一生懸命追われてね、弱い動物を殺して食べるでしょう。あれはね、もう共に青草を食らう。そのことはもうね、聖書の創世記の一章の三十節、十八番の聖句で読みます。地の獣、空の鳥、地を這うものなど、すべて命あるものに、あらゆる青草を食べさせる。この時ですね、エデンの園で青草食べてたんだよ、みんなね。ステーキもないし、焼肉もない。みんな青草食べて、十分それで満足して、ハッピーだった。これがね、再臨の世界です。それで再臨によってもたらされる千年王国の世界が、ここに作られる。約束時間が来ましたので、もう締める締めて終わりたい。昨日から再臨についてお互いに学んだ、いかがでしたでしょうか。私たちは救いの完成に向かって今着々と歩んでいます。その再臨に向かって背を向けることなく別の方向に行かないように、いつものキリストに近づいていきましょう。油を用意した5人の娘たちのように、婚姻の日にですね、迎えられるように目を覚まして、日々祈りつつ歩んでいきたいと思います。私たちの希望はこの世にあるのではなく、キリストの再臨と永遠なる肉に私たちの希望があるということですね。ぜひ最後にペテロの手紙、第2の手紙、ここに書いてあります。3章の10節、とは神の日の来るのを待ち望む、まだそれが来るのを早めるようにすべきすべきだ、アメン。イエスを来てください、そう叫びたい。お祈りしております。恵み深い天の父なる神様、再臨のことについて今日また教えていただけると心から感謝します。どうぞ私たちの信仰を最後まで再臨を待ち望む信仰でありたいと思います。お一人お一人をさらに信仰を深め、信仰を成長させてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ありがとうございます。